Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
I'm always a fly. 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いきなりなんですけれどもね、最近私の長女小6の、反抗期に突入しつつある感じの、なんていうんですかね、毎日のこうやり取りが繰り広げられてるんですけど、うちの子の場合なんか口答えするっていうよりも、なんかはとかへとか、そういうなんていうんですかね、たった一言でお母さんを拒否するっていう行動が最近見られてまして、私もね、あ、だんだん難しい年頃にこれから入るんだろうなみたいな風に感じています。でもね、この前面白かったのが、あの参観日だったんですよ。でその前の日に、その参観日の前の日に、お母さん参観日来るのって言われて、行くよって言ったら、えとかって言うから、行ったら悪いのって言って言ってなんかそしたらね、なんかそんなわけないじゃんって言って、すごいね、嬉しそうなにやけた顔をしたんですよ。でそれで、言葉とか態度はすごい、なんかすごい偉そうな感じで、斜めの視線で私を見てるんですけれども、なんかにやって行くよって言った時のにやって言った顔がものすごい可愛くてまだまだ大丈夫だなみたいな風に、ちょっと思った、こともありました。これからね、どんどん多分中学生になっていくと難しくなってくるっていうことはもちろん覚悟はしつつも、できればそのまま軽く終わってもらったらね、ありがたいかななんて思った、出来事でした。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日はですね、先ほど言いましたような、私の、長女のその反抗期に入りつつある感じとか、いろいろ対処が難しいなって思うことってお母さんあると思うんですけれども、そういった時、あるいはもっと小さいお子さんでもね、ちょっとなんか不安が強そうな時とか、 なんかちょっとなんだろう、いやいやが激しいような時で、子供がそういう時って不安に思っていることっていうのが多いかと思います。でそんな時に効果的というかね、お母さんがちゃんと分かってるよっていうことを示すっていう意味で、子供に伝わりやすい伝え方っていうのをね、 お話ししようかなと思いました。なんかね、なんだろう、私の例えば反抗期になってくると、中学生ぐらいになると、もうお父さんお母さん私のことなんて分かっちゃいないみたいな風な気持ちっていうのがどんどん強くなったりする時期ってあると思いますし、ちっちゃい子はね、自分がなんでいやいやなのか分かんないで、いやいやいやってとにかく嫌な気持ちが積もりに積もっていやいや言ってるっていうようなことあるんですけれども、そういう時にいつまでもいやいや言ってないのとか、何なんだその態度は、いい加減にしなさいって言っても、子どもの イヤイヤは収まってこないわけです。でどうすればいいかなっていうと、大抵の場合、全てじゃないんですよ、大抵の場合はなんですけれども、そういう子どもが反抗的な態度を取ったり、いやいや言ってる時って、何か分かってほしいことがあるわけです。でお母さんに分かってほしいとか、自分がこう思ってることを知ってほしいとか、でもそれを上手に表現できなかったり、お母さんに言うのがかっこ悪いとかね、中学生ぐらいになると、そういう不安な気持ちとか嫌な気持ち、マイナスな気持ちっていうのを表現できないから、こう反抗的になったり、イヤイヤしたりっていうのが生じるんですけど、そういう時にすごく効果的にお母さんが分かってるよって伝えてあげられる方法っていうのがあって、それがオウム返しなんです。分かってるよ、お母さんあなたの気持ちちゃんと分かってるって一生懸命言っても、なかなかそれはね、子供には伝わらなくって、分かってる分かってるって言ってるけど、分かってないよって思われちゃうんですけれども、じゃあ本当にお母さん自分のこと分かってくれてるって思ってもらうには、子供が言ってることをオウム返しするっていうのが一番いいんです。というのは例えばね、ちっちゃい子だったりしたら、やだって泣いてるとします。そしたら、嫌なんだねって言ってあげる。で、こっちがいいって、こっちがいいんだねって言って、ひたすらその子が言ってることをそのまま言葉変えないで繰り返してあげると、子供ってね、なぜかこうそれを自分の耳で聞くことで自分の考えを整理できるんです。それで、自分は今こう思ってるって言って、ことをお母さんが繰り返すことで、お母さんも理解してくれてるっていう風になんとなく感じることができるんですね。なので反抗期の子でも一切口聞かないっていうことはまあないので、なんかこうちょっと反抗的な言葉を、取られた言われた時とかは、あなたはそう思ってるんだねっていうことを繰り返して言ってあげる。そうすると子供はだんだんと、なんとなくですけれども、いきなりは無理ですけど、だんだんと落ち着いてきたりすることができます。うちの長女もね、私がオウム返しを意識して頑張ってじゃないか、でも意識して接した、次の日とかはやたらと機嫌がいいとかね、ありますので、だんだんね、難しくなってくる年頃のお母さん、試していただけたらなと思います。オウム返しね、意識してください。はい、ではここで今週の一曲です。映画ムーランルージュの主題歌で、レディーマーマレード。Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah.
money in the guard of banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews. Four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You wanna enche,
come up,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します、先週に引き続き西宮市で活動していらっしゃいます、エステとヨガで頑張る女性に美と癒しを、ビューティースペーススクールふみインプルーブ藤井ふみさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週ね、いろいろお話伺いまして、ご自宅でエステの、オールハンドの施術をしていらっしゃって、プラスしてそれにあのヨガもしてらっしゃるってことだったんですけれども、
はい、
あの先週お話伺った時にね、すごい思ったことなんですけど、やっぱりね、藤井さん笑顔がね、皆さんお見せできないのがもったいないぐらいの、 あの素敵な笑顔の方なんですけれども、そのあれなんですかね、やっぱりヨガすることで体と対話するっていうのはやっぱり精神的にも大きいんですかね。
そうですね、本当にあのね、ストレッチとか筋トレっていう感じにあのちょっとねヨガしてる人見てたら見えるかもしれないんですけど、
はい、
やっぱりあの心と体ってすごくつながってて、
うん、
であの体が元気だと心までねちょっと元気になったりだとか、
うんうんうん、
心が落ち込むとちょっと体に不調が出たりとか、
はい、
ちょっとねつながりをすごく感じることがあるんですが、
はい、
その心、自分の心とか頭の中をすっきりさせるのに、うん、すごくヨガはいいなと思います。体だけじゃなくて、ちょっと自分と対話するような時間だったりとか、
はい、
あの体とも対話してるようなね、例えば今ここ気持ちよく伸びてるなとか、
はいはい、
あこれしたらちょっと自分しんどいなとか、そういうふうに一つ一つのこの体の部位と対話するような感じだったり、もちろん心とか頭の中とかもちょっと対話してるような、そんな感じですね。
じゃあやっぱり何でしょう、はい、体、きっかけは体なんですかね。
そうですね、
その体をこう、はい、自分の体を理解しようってすることが、
はいはい、
気持ちも理解したりしていくことにつながる。
そうですね、体、そうですね、最初は私もそのね、あの、うん、凝りをほぐしたいとか、
はい、
あのちょっとね姿勢、あの前かがみのお仕事をしてるので、うんうんうん、ステでちょっとね姿勢を良くしたいとか、そういう、はい、あのきっかけだったんですけど、
はい、
そんな体が元気なことはやっぱり体のメンテナンスだけじゃないっていうのもだんだんやっぱりヨガを学べば学ぶほど分かってきて、うんうん、でそういう心とかそういう頭をすっきりさせるっていうのにも、はい、ヨガを取り入れていますね、はい、心身ともにこう癒されるというか気持ちよくなるというか、うんうんうんうん、はい、
なるほど。だから、あれですよね、エステもされるし、
はい、
そうやってヨガを教えてらっしゃる。
はい、教えてもいます。はい、一緒にちょっと教えるというか、本当に教えるにはまだまだまだまだあのまだ本当に勉強中でまだまだなんですけど、
いえいえいえ、
はい、自分も勉強しながら一緒にヨガを楽しんでるような、
なるほど、
はい、感じです。
例えばどういった形で。
はい、ですね、今あのちょっとクラスもあの新川の方で、はい、させていただいたりもしてるんですけど、
はい、
プライベートヨガとして自宅サロンの方で一対一で、
はい、
あのその方に合ったヨガをさせていただいたり、
はい、
その方のペースとかですね、
はい、
やっぱりゆっくりやりたい方とかいらっしゃるので、そういった方と一緒に一対一でヨガをしたり、
うん、
はい、その後にもちろんエステ のコースに流れていただいても大丈夫ですし、もうリンパめっちゃ流れるみたいな。
あ、本当ですね。はい、ストレッチプラス、
はいはい、エステみたいな。血流もみたいな。
なるほど、なるほど、はい、そういうことをなさってて、
はい、
プライベートヨガってあのたくさんあるんですか？私初めて聞いた気がします。
そうですね、あのすごくしっかり探したらあるんですけど、あんまり聞かないですよね、一対一って。結構ね、ちょっとあのお金も高額だったりとか、あのパーソナルヨガとかになるとやっぱりちょっと高額だったりとか、ちょっとね敷居が高かったりとかっていう風に感じられる方もいるんですけども、はい、本当にね一度来ていただいたら分かると思うんですけど、全然気兼ねすることなくもうお友達の家に遊びに来たぐらいの、はい、一緒にヨガしようみたいな感じなので、
はい、
はい、
あの、なるほど、はい、じゃあもうやっぱりそのクラスとかだとね、はい、あの皆さんのペースに遅れを取っちゃダメとか、はい、そういうの出てくるし、
結構ね、はい、頑張っちゃう方がいらっしゃるんですね。やっぱりあの周りもみんなこうしてるからできないと、このポーズできないとって、
そうそう、 あの人柔らかいわ、私硬いわみたいな、
ね、そうなんです。もうどんなにね、あの周りと比べないでっていう風にねお伝えしても、やっぱりちょっとね見えちゃうので、うん、それはやっぱり気にされる方だとか、
はい、なるほど、はい、そういう人にはいいですよね、はい、自分のペースでしてもらえる、
うん、そうなんです、うん、はい。
ではあのプライベートだけなんですか？スタジオとかではやってらっしゃらないんですか？はい、
ね、スタジオもちょっとあのお借りさせていただいてて、はい、サララニガワの、うん、あのサララニガワっていうニガワ駅から徒歩1分ぐらいのとこなんですけど、はいはいはい、そこであのクラスを開講させていただいてたり、はい、あと公民館であの、はい、アロマの先生とコラボしてアロマヨガをしたり、本当にねそこは和室ですごくあの穏やかになれるところなんですけども、
どこの公民館ですか？
高木公民館です。はい、消防署のところなんですけど、はいはいはいはい、そこでさせていただいたり、あとね PTA とかで、うん、あの PTA とかに呼んでいただいて、うん、はい、あの小学生とか中学生とかのお母様を対象に、うんうんうん、あのヨガをさせていただいたり、
あ、はい、してます。PTA で呼ばれるっていうのはだから、はい、そのお母さん学級じゃないけど、そういう感じで、
はい、
小学校とかに行ってやるってことですか？
はい、そうです。はい、
すごい面白いですね、はい、お母様方やっぱりヨガ喜ばれます、ね、
はい、すごい、やっぱりお疲れの方が
お疲れの方が
多くて、はい、以前もあのさせていただいたんですけど、小学校のお母様を対象に、はい、させていただいたんですが、本当にねあの終わった後はもう皆さん本当にすっきりしたとか、あの体が軽くなったとか気持ちよかったっていう風に、はい、おっしゃっていただけて、
小学生のお母さんって疲れますもんね、
はい、もう体力もねいりますしね、
そう、はい、今特にね、はい、なんだろうな、まだまだやんちゃだしみたいなね、
そうなん、
あの気を揉むことは増えるしみたいなね、
そうなんです
一番疲れるかもしれないですね、
はい、
なるほど。じゃあそういう方にも、あ、そういう方にもっていうか、そういう対象にも出張していってらっしゃるっていうことで、
はい、
あ、なるほどですね、わかりました。すごい喜ばれるじゃないですか、
はい、そうですね、はい、嬉しいです本当に、はい、
本当そう、私もね小学校どうだろうな、そう、いや、あったら行きますね、はい、うちの小学校でそれまだないですから言っときましょうかね
ぜひ読んでください
本当ですよ、はい、ね、また、はい、そうですね、だからヨガをそのようにしてなさって、で一方でずっと前から続けてらっしゃるのがそのご自宅のサロンで、
はい、
うん、でまた今度あれなんですよね、最近始められたんですかね、こう学校も始められたんでしたっけ？
ね、スクールの方が、
はい、
2000何年やったかな、パッと出てこない、はい、3年ぐらい前から、
ね、
はい、ちょっとさせていただいてるんですけど、
はいはい、
自宅サロン開業されたい方とか、例えばちょっとね、はい、手に職をつけたいとか、なんかあのね、美容に興味があるとか、
はい、
なんかそういった方を対象に1対1でフェイシャルエステのスクールを開講しています。
それもマンツーマンなんですね。
はい、これもマンツーマン、
なんかすごく手厚くないですか、さっきから聞いてると。
マンツーマンいっぱいみたいな、
そう、マンツーマンいっぱいですよね、はい、じゃあそういうどういう方がいらっしゃるんですか？だからその、はい、もちろんご自宅、ご自分でサロンしたいから来られるんでしょうけど、
そうですね、本当に今まで、4名の方が受けていただいてるんですけど、皆さん本当に全く、はい、人のお顔を触ったことのない初心者の方で、
はい、
でちょっとエステティシャンってどんなお仕事か興味があるっていう方から、うん、将来いつかそういう美容業に就きたいという方もいらっしゃいましたし、はい、自宅で何かしたいっていう方が来られてたりとかして、
はい、
皆それぞれなんですけど、本当に初心者の方
じゃあ別にあの、はい、その例えばご結婚前にエステ業界で働いていたとか、はい、そういうことではない方々、
はいはい、ない方が、はい、来られて、本当にもう今ね自宅の方でサロンオープンされてる方も、はい、
もう実際に、
はいはい、実際にされてる方もいらっしゃいます。もちろんそのねあの昔美容学校通っててすごいブランクがあって、であの今から開業したいという方ももちろん OK ですし、はい、美容師さんが例えばフェイシャルエステをちょっと取り入れたいメニューをちょっと追加したいという方でももちろん OK です。
なるほどね、はい、そういうことそういうニーズがあってされてるんだと思うんですけど、はい、やっぱりこうなんでしょうね、例えば自分でこう始める一歩のお手伝いみたいな、
は
い、
あはい、
感じですよね。あ、
そうですね、そう、はい、そう慣れてたら嬉しいです。
え、なんで学校しようと思ったんですか？
一番最初はお声をいただいて、
あ、
はい、あの
教えてほしい
と、はい、そうなんですよね。その方もやっぱりお子さんがあの小さくて、で自宅で何かお仕事したいっていうことで、で、まあ、自分の好きなことをで、あ、美容だなっていうので、で、まあ、前からちょっとね私のフェイスブックとかを見ていただいてる方だったんですけど、
なるほど、
はい、こういうお仕事をしたいんですけどちょっと教えてもらうことってできないですかっていうのを、うんうんうん、リクエストいただいて、はい、その前にもね一度リクエストいただいてたんですけど、それこそ私が後回しにしちゃったっていうことがあって、まだ私には無理ってその時やっぱり思ってて、うん、あのお断りしたっていうことがあったんですけど、
はい、
やっぱりそのお声をあのもう一度また別の方に頂戴した時に、あ、もう、ちょっとやってみようっていうことで、うんうんうん、私にも勉強になるなっていうことで、はい、スタートさせていただきました。
そうなんですね、はい、でもそのお問い合わせされる方もすごい勇気だと思うし、
はい、そうですね、はい、思いました、ね、はい、
あのその最初ってやっぱり勇気いるじゃないですか、うん、
はい、
なんかこうスクール始めますで応募されたわけじゃないんですよね、
はいはい、そうなんですよ。
だからスクールしてない藤井さんに、はい、
そうなんです、
教えてくださいって来られたってことですよね、
はいはい、
すごいそれはやっぱり勇気だし、はいはい、だからそれだけこう自分で何かしたいっていうふうに思ってらっしゃる方を、うん、はい、また今度応援する立場になる。
そうですね、はい、ね、
すごいですよね。でも実際にサロンをオープンされてご活躍の方もいらっしゃるっていうことで、
はいはい、
すごいことだなと思います。なんか、はい、やっぱりねご自宅で例えばお母さんたちって特に小さいお子さんがいるお母さんたちって多いと思うんですよね。こうこれしたいなあれしたいなって思ってても、うん、あでも子供小さいから無理だわみたいな、
うんうん、
最初からこう、はい、ね無理だわって思ってしまうっていうこと、うん、多いと思うんですけど、そういう必要全然ないっていうことですよね、はい、
そうです、もうその環境に合わせた何かができるっていうふうには思いますね、う
ん
う
ん、いいですね、はい、だからお子さんが小さいなら小さいで、はいはい、だからこそできる何かがある、
はい、もうもちろんそこにはメリットが秘めてるので、
うん、
はい、その時にしかできないことが必ずあると思います。
うん、そうなんですって、はい、だからもう本当にねその通りだなと思いますよ。だからもしね皆さんもこれ聞いてらっしゃる方でもし子供が小さいから無理だなって思ってることがあるとしたら、もうそれはねぜひね小さいからこそやってくださいっていうことだそうですよ。本当にでもそれで得るものすごいたくさんあると思います、うん、ぜひねチャレンジもしある方はねされたらいいと思いますね。はい、じゃあそんな藤井さんに会うにはどうしたらいいですか？
ですね、
今、はい、だからその仁川駅でクラスをしてらっしゃるって聞いたんですけど、
はい、もちろんエステに来ていただいても、
うん、そうですよね、
はい、もちろん、はいはい、OK なんですけども、
はい、
インターネットとかで、はい、このカタカナでフミインプルーブとか、
はい、
エステもねすごくリーズナブルなんですけど、はい、西の宮リーズナブルエステとかで検索していただくと、
はい、
多分ヒットすると思うので、はい、あと多分漢字で藤井ふみって入れていただいたら、
う
ん、
はい
はい、何かしらヒットすると思います。ヨガ情報かサロン情報かみたいな。
なるほどなるほど、はい、でそうやって検索して、はい、そうですね、ふみインプルーブですよね、
はい、
カタカナでふみインプルーブというふうに検索していただくと、藤井さんのホームページがヒットするっていうことなんでね、
はい、
皆さんぜひしてみてください。はい、はい、で最後に一つ質問してもいいですか？
はい、
これもね皆さんに結構聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、いろんなことをご自分でされてたり、まあ、あるいは個人としてお母さんだったり妻だったりっていうような状況の中で落ち込むことってやっぱりあると思うんですけど、
ありますね、はい、あります。
そういった時にねどうやって戻ってくるのかっていう、藤井さん特に興味あるんですけど私
あ
いつも本当にニコニコニコニコしてらっしゃるから、
はい、
見てるこっちも元気になるみたいなところがあって、
嬉しい、
はい、どうやって ってこう自分のマインドをこうなんていうのかな持ち直すじゃないですけど、
はいはい、
そういった秘訣が何かあれば教えていただきたいです。
はい、はい、私の場合は、好きな音楽を聴くっていうことですね、
はい、
やっぱりもう本当にちょっと癒しとはまた全然違う音楽なんですけど、
はい、
音楽のジャンルが、
はい、ノリノリなんです
か。ノリノリな、はい、ダンスな感じなんですけど、はい、そういう音楽を聴くことでやっぱりエネルギーパワーとかいただいたりしますし、うんうんうんうん、やっぱりもう純粋に楽しくなりますね。やっぱり好きなものを好きなことをしてる時っていうのは、うんうんうんうね、なのでもう単純にいろんなことを省いて自分が本当に好きなことを、うんする時間っていうのを私は必ず寝不足でも作ってます、
うんうんうん、
夜中にすごい音楽一人で聴いてたりとか、はい、その時間すごく大切に、はい、したりしてるのと、あと本当に落ち込む時はね落ち込まないでいいよって思ってもやっぱり無理だったりとかするので、うん、そういう時はもうあ今自分めっちゃ落ち込んでるやん、人間やなって、もう人やなって、
な
ちょっとそういう自分をちょっともう、うん、頑張ってるなって褒めてあげたり、
はい、
あめっちゃ落ち込んでるやんってこうなんか人間らしい自分を褒めてあげるというか、
すごい
なんかそういう風に思えたら、
うんうん、
なんかちょっと楽になれるかなというか、
そうですよね、
はい、
そうですよね、
そうです、落ち込むっていうことはやっぱりそれぐらいそのことに関して本気で向き合ってる証拠なんで、
うんうんうんうん、
そんな自分をぜひ褒めてあげてほしいなって思います。
そうですよね、
はい、
だいたい落ち込むって人間だけですもんね。
そうです、
そうだそうだ、人間なんだ、
そう人間なんだ、人なんだ、
落ち込むっていうのは人間だから、
はい
そう
はい、
そう名言ですね、はい、素晴らしい。だからそんな風にこう、はい、落ち込んでいく自分も認めて、
はいはい、
私人間らしいなって、
はい、
こう前向きに捉える、
前向きに捉える、もう超ポジティブ、
本当そうですよね、
な風に、はい、持っていくというか、
はいはいはい、なんかあとは何かあります？それぐらいですか、ね、
あとはそうですね、ちょっとねヨガやってるんでやっぱりどうしてもちょっとね自分でちょっと瞑想してみたりとか、あと自分をちょっと観察するとか、
うんうんうん、
本当になんかね自分を客観的に見ると、
うん、
結構あ今こういう状態なんやなっていうこうね長い目で見れるというか、そのと、
うん、
そのなんて言うでしょう、点でぐっと落ち込むじゃなくて、
はいはい、
長い中であ今こうやって落ち込んでる時期なんだなっていうこうちょっと広い視野から自分を見れるというか、
うん、
なんかそういう
やっぱり自分を見つめるっていうことですね、
はい、そうですね、はい、
そういう風にしてこう、うんまあ、好きな音楽を聴いたり、
うん、
落ち込んでる自分を認めたり、
はい、
あとそういう自分の気持ちを細かく観察したりとか、うん、そういうことで藤井さんの笑顔が出来上がってると、
はい、
いうことですね。はい、わかりました、はい、皆さんね、ぜひね、ヨガとか、まあ、エステもそうなんですけれども、そうやって自分を見つめてみるっていうのすごいやっぱりいいみたいなんでね、やってみられたらどうかなと思いました。はい、じゃあ今週のゲストは西宮市でご活躍中のエステとヨガで頑張る女性に美と癒しを、ビューティースペーススクールふみインプルーブ藤井ふみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ヨガとかエステとかね、いろんなお話伺ったんですけれども、やっぱりね、最後のね、言葉がもうすごい藤井さんらしかったなって、私、知り合いなんでね、単純に納得しちゃったんですけれども、落ち込んでる自分が人間らしいって、すごいポジティブな変換じゃないですか。なんかね、そういうふうに思うことができたらやっぱりすごいね楽になるんじゃないかなと思います。いきなりね、そのなんかポジティブに自分が落ち込んでることをポジティブに捉える難しいって思うことあるかもしれませんけれども、でもそういうふうな考え方もあるって知っておくと、そう思える自分に少しずつね近づいていけるんじゃないかなと思って、やっぱりね、そういった藤井さんのなんだろうな、考え方がやっぱり彼女の笑顔の秘訣なんだろうなというふうに思いました。で、何か一つでも今日も笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。